皆さん、こんにちは。ホストのスージーです。
こんにちは。専門家のトロイです。
iPS 細胞、再生医療テクノロジー最前線の時間です。
今週は、がん治療と難病治療における細胞、遺伝子治療の進化に大きな注目が集まっています。特に、CAR-T 細胞療法のインビボ化や iPS 細胞由来治療の進展により、患者さんの負担を減らし、治療へのアクセスを広げる新しいアプローチが、臨床試験で有望な結果を見せ始めています。
なるほど。遺伝子編集技術の応用や、iPS 細胞から作られる治療薬が、パーキンソン病や糖尿病といった難病にどう希望をもたらすのか、とても興味深いですね。
ええ。製造プロセスの革新や FDA の承認加速も、この分野全体の成長を後押ししています。今週は、これらの最先端の進展を十分掘り下げていきたいと思います。
素晴らしいですね。では詳しく見ていきましょう。まず最初のニュースです。ウモジャバイオファーマが、固形腫瘍と血液がん向けのインビボカー T 細胞療法で、初の臨床試験を開始するという発表がありましたね。
はい。ウモジャバイオファーマは、UBVV400 と UBVV500 という2つのインビボカー T 細胞療法で、第1から第2章臨床試験を開始します。体内で CAR 発現 T 細胞を誘導する画期的なアプローチです。
体内で細胞を改変するのですね。従来の CAR-T 療法と比べて、業界にとってどんな意味がありますか？
従来の CAR-T は製造コストや物流に課題がありましたが、インビボ CAR-T 療法はこれらのボトルネックを解決し、より多くの患者さんに治療を届ける可能性を秘めています。
製造の複雑さを解消し、治療アクセスを向上させる大きな一歩ですね。
この試験結果は、インビボカー T 療法が固形腫瘍にも適用可能かという点で非常に重要です。成功すれば、カー T 療法のパラダイムシフトをもたらすかもしれません。
それは多くの患者さんにとって希望の光となりそうですね。続いてのニュースは何ですか？
バーテックスファーマシューティカルズの遺伝子治療薬、キャスジェビーが、カマ状赤血球症と輸血依存性 β サラセミアについて、2歳以上の小児患者にまで拡大して FDA の承認を得ました。
2歳以上の小児にも使えるようになるのは大きな進歩ですね。業界にとってどんな意味がありますか？
クリスパーキャス9遺伝子編集技術を用いたエクスビボ遺伝子治療の大きなマイルストーンです。小児期からの治療で、長期的な予後改善が期待でき、患者さんとその家族に大きな希望を与えます。
なるほど。早期治療で病気の進行を食い止められるのですね。
この承認拡大は、遺伝子治療が幅広い患者層に届くことを示しています。政府機関の支援も活発で、この分野のイノベーションがさらに加速するでしょう。
素晴らしいですね。次の話題に行きましょう。オーパスジェネティクスが、遺伝性網膜ジストロフィーの遺伝子治療で、第3章臨床試験の患者登録を完了したそうですね。
はい。重度の遺伝性網膜ジストロフィーを対象とした遺伝子治療薬の第3章臨床試験で、最終患者の登録を完了しました。希少疾患の治療薬開発における重要な節目です。
失明につながる進行性の疾患だと聞きます。この治療が成功すると、業界にとってどんな意味がありますか？
病気の原因となる遺伝子の欠陥を修正することで、進行性の視力喪失を遅らせる、あるいは改善することを目指します。有効な治療法が限られていたこの疾患において、画期的な選択肢となる可能性があります。
多くの患者さんとそのご家族にとって、まさに巧妙ですね。
今後、データ解析を経て規制当局への承認申請が進められます。承認されれば、視力や網膜機能の改善だけでなく、患者さんの QOL も大きく向上することが期待されます。
承認される日が待ち遠しいですね。次はどんなトピックでしょうか？
ワシントン大学医学部の研究者たちが、クリスパー遺伝子編集と幹細胞移植を併用するアプローチが、急性骨髄性白血病と骨髄異形成症候群の治療において有望な初期結果を示したと発表しました。
クリスパー遺伝子編集と幹細胞移植の組み合わせですか？どのようなメカニズムで治療するのでしょう？
ドナー幹細胞から CD33 タンパク質を除去することで、その後の標的治療薬が白血病細胞だけを特異的に攻撃できるようになります。健康な細胞への毒性を大幅に軽減する可能性があるのです。
健康な細胞を守りながら、がん細胞だけを狙い撃ちできる可能性があるのですね。
この初期結果は、遺伝子編集技術と幹細胞移植を併用した治療法の臨床的応用を強く支持しています。長期的なデータが確認されれば、血液がん治療のパラダイムを大きく変えるかもしれません。
がん治療における個別化医療の進化がさらに進みそうですね。続いては、またカーティー療法の話題ですね。フェイトセラピューティクスが、iPS 由来のカーティー FT819 で、自己免疫疾患に対する有望なデータを示したと聞きました。
はい、フェイトセラピューティクスは、治療抵抗性の全身性硬化症を対象とした、iPS 由来 CD19 標的カーティー細胞療法、FT819 の第一章予備データで、良好な安全性と皮膚スコアの改善を示しました。
iPS 由来のカーティーが自己免疫疾患にも効果がある可能性があるのですね。業界にとってどんな意味がありますか？
全身性硬化症は既存治療が限られています。FT819 のような iPS 由来の同種異形カーティー療法は、自家療法が抱える課題を克服し、新たな治療パラダイムを確立する可能性を秘めています。
製造コストや物流の課題を克服できるのですね。
この予備データは、iPS 由来カーティー細胞療法が自己免疫疾患においても有望な選択肢となりうることを示唆しています。大規模臨床試験での検証が期待されます。
iPS 細胞の応用が広がっていくのですね。クリスパー遺伝子編集療法の承認状況について教えてください。現時点での進捗はどうなっていますか？
2026年8月現在、クリスパー遺伝子編集療法として世界で唯一承認されているのは、カマ状赤血球症と輸血依存性 β サラセミアに対するエクスビボ療法のみです。
でも、インビボ治療では、インテリセラピューティクスが遺伝性血管性浮腫の発作を 87% 減、バーブセラピューティクスがコレステロール値を最大 62% 減と、インパクトのあるデータも出ていますね。
はい、インビボ治療で有望な臨床結果が出ていますが、最大の課題は、編集ツールを適切な細胞に正確に届けるデリバリー技術です。これが承認された治療法が血液や肝臓に限定される理由です。
なるほど。インビボ治療のポテンシャルは高いけれど、デリバリーが難しいということですね。
新しいデリバリーベクターの開発や、組織特異的なターゲッティング技術の進歩が鍵となります。技術的課題が克服されれば、クリスパー遺伝子編集の適用が広がるでしょう。
デリバリー技術の進化が、クリスパーの未来を大きく左右するのですね。続いては、iPS 細胞由来の細胞療法で、パーキンソン病の治療に関するニュースですね。
はい、X セルスマート社が、パーキンソン病に対する同種異形既成 iPS 由来細胞療法候補、XS411 について、FDA から迅速承認指定を獲得しました。
ファストトラック指定は、開発が加速されるのですよね。この XS411 は、患者さんにどのような治療を提供するのですか？
XS411 は、iPS 細胞から作られたドパミン作動性ニューロン前駆細胞を脳に移植することで、病気で失われたニューロンを補い、神経機能の回復を目指します。
根本的な治療が期待できるのですね。
既成製品なので、治療までの時間を短縮し、より多くの患者さんへのアクセスを可能にします。ファストトラック指定により、FDA との協議が密になり、商業化も加速されるでしょう。
iPS 細胞技術が、神経変性疾患の治療に大きな希望をもたらすのですね。最後に、バーテックスファーマシューティカルズの1型糖尿病向け iPS 由来細胞療法に関するニュースです。どのような進展があったのでしょうか？
バーテックスファーマシューティカルズは、1型糖尿病患者さん向けの iPS 由来完全分化水痘細胞療法、ジミスレセルと VX017 の治験薬申請が、FDA によって承認されました。
1型糖尿病は、インスリン注射が欠かせない病気ですよね。iPS 由来細胞療法は、どのような治療効果を目指すのですか？
この療法は、自己免疫反応で破壊されたインスリン産生細胞を iPS 細胞由来の水痘細胞で置き換え、失われた機能を補完することを目指しています。インスリン注射から解放される可能性のある根本的な治療です。
根本治療を目指せるのは、非常に大きな意味がありますね。
この進展は、 バーテックスが革新的な再生医療分野において主導的な役割を果たす可能性を示しています。長期的な恩恵をもたらす画期的な治療法となるかもしれません。
複数の疾患領域で iPS 細胞や再生医療が活躍する未来が楽しみですね。
今週のニュースを振り返ると、細胞・遺伝子治療ががんや難病に対してこれまで以上に多様なアプローチで進化していることが明確になりました。インビボカー T 療法による治療アクセスの拡大、クリスパー遺伝子編集のデリバリー技術の進歩、そして iPS 細胞由来細胞療法によるパーキンソン病や1型糖尿病へのアプローチは、患者さんの希望を大きく高めています。FDA の迅速承認指定や RMAT 指定といった規制の後押しも、この分野の発展を加速させていますね。
そうですね。特に、体外での複雑な製造プロセスを不要にするインビボや規制といった新しい概念が、再生医療の普及を加速させる重要なトレンドだと感じました。これにより、治療までの期間が短縮され、より多くの患者さんがタイムリーに治療を受けられるようになるのは、大きな進歩です。
まさにその通りです。これらの技術が成熟し、製造コストがさらに削減されれば、より多くの患者さんが画期的な治療を受けられるようになるでしょう。今後の研究開発と臨床応用がますます楽しみですね。
今日もトロイさんのおかげで、iPS 細胞、再生医療の最先端がよくわかりました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
iPS 細胞、再生医療テクノロジー最前線の時間でした。